ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
皆さんこんばんは、コウメイです。
ナマです。
みーちゃんです。
今回のテーマは Now & Classic、
今と昔を比べちゃいますよ。
何の今と昔を比べるの？
仮面ライダーの昭和ライダー、平成ライダーを比べたよ。
え、なんで仮面ライダー？
それはね、コウメイが仮面ライダー好きだからだよ。
なんでナーマが自信満々に言ってるの？
だってさ、学校の休憩時間とか鏡に向かってライダーキックの練習をしているコウメイもみーちゃんも見たことない？
あー確かに。よし、コウメイのためにも張り切ってみーちゃんライダーさんを比べます。
別に張り切らなくてもいいけどさ、好きだからっていうのもあるんだけど、誰でも知っている仮面ライダーだけど昭和と平成では違いがあってとっても面白いんだ。
おー、今日はそれが勉強できるんだね。
うん、するともっとこれからの仮面ライダーを楽しめると思うよ。
というコウメイの仮面ライダーの魅力をもっと知ろう作戦です。
ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りします。
最初は面白そうってとこからだったんですよ。でも勉強していくうちにもっとやりたい、できることはあるって思うようになって、
声優に、漫画家に、
役者に
絶対なる、
やる気応援します。総合学園ヒューマンアカデミー那覇校。
今日は Now & Classic、 昭和ライダーと平成ライダーの違いについて話していきます。
早速ざっくりな質問なんだけど、昭和ライダーと平成ライダーってどう違うの？
じゃあまずはそこから説明していくね。昭和ライダーは1971年に第1作品目の仮面ライダーから、1994年オリジナル劇場版仮面ライダー J までのことを指していて、逆に平成ライダーは2000年から始まった仮面ライダーのことなんだ。
ちょっと待って、1994年って平成じゃない？なのになんで昭和に区分されているの？
それは年代とは関係がなくて、原作者の石ノ森章太郎先生が関わっている作品が昭和ライダーと呼ばれていて、この人が亡くなって監修が石森プロに変わってからの作品を平成ライダーと区分しているんだよ。
ん、待って待って、監修って何？
監修っていうのは出来上がった作品をチェックする人。
はあ、なるほど。作ってる人が違っているなんてみーちゃん知らなかったな。
私は作品によって毎度毎度変わっていると思ってた。
昭和と平成の違いは分かったよね。次はデザインについて語りたいんだ。
はーい。パッと見て思ったことはね、昭和ライダーはダサい。
え、なんで？かっこいいだろ。
まあ確かに少しダサいかも。バッタがモチーフだっけ？
うん。
なんでバッタなの？他にもいたじゃん。
それには面白いエピソードがあって、当初仮面ライダーはドクロで行こうとしていたみたいなんだけど NG になったんだって。それで石ノ森先生が当時幼稚園生だった長男にライオンとタカとバッタのデザイン案を見せたらしいんだ。そしたらバッタのマスクを選んだからバッタにしたそうだよ。
息子さんの選択で今の仮面ライダーがいるんだね。
じゃあ息子さんの気分が違っていたらライオンとかの可能性もあったんだ。
そうそう、昭和ライダーは虫をモチーフにしたライダーもそうだけど、虫や動物がモチーフの怪人もたくさんいるんだ。
何話か試しに見てみたんだけど、カマキリ、イソギンチャクとか見た目がユニークなモンスターが多かった。
平成に変わってからは特に縛りがなくて、仮面ライダーは虫じゃなかったりするよ。例えば電車、フルーツ、ギリシャ文字もいるんだよ。
それ仮面ライダー？
だいぶテイストが変わったね。公明的には昭和ライダーと平成ライダーどっちが好きなの？
自分は昭和ライダーの方が好きかな。
どうして？
デザインがシンプルなところかな。あと武器に頼りすぎないところが好き。
なるほど。まあ確かに素手で戦ってるシーン多かったかも。
みーちゃんは断然平成派。
イケメンだからでしょ。
みんなかっこいいし CG もかっこいい。
変身する時の特殊効果とかね、そこら辺は確かに昭和よりは見やすいかも。
それは時代が進んだからね。でもバイクアクションが減ったのはいただけないな。あれはかっこよかったのにな。
あ そこら辺の話よく耳にするかも。時代の変化だったり商業的ないわゆる大人の事情ってやつだね。
まあ完全になくなってるってわけではないからね。
さっき CG の話がちらっと出たんだけど、 CG といえば変身シーンとかどう違うの？
昭和ライダーの変身シーンの見どころといえばやっぱり変身ポーズだね。あの見栄を切るようなポーズ、多分多くの人はただの決めポーズだと勘違いしているけど、あれは体内のスイッチを入れるためなんだ。
ねえねえ、なんでスイッチを入れるの？
それは彼らが改造人間だからだよ。詳しくは自分で見て確認してね。
あ、じゃあさ、なんかジャンプしたり崖から登場する時が多いんだけど、あれにも意味があるの？
うん、あれは変身する前の正体がバレないためにやっているんだよ。なあ、まあなんだかんだで見てるのね。
まあね、でも昭和ライダーは CG 効果が少ないから少し迫力はないよね。
ベルトから変なビームみたいなのが出てたよね。
平成ライダーは結構 CG が使われていて変身シーンも魅力あって小さい子とかが好きだよね、うん、私も割と好きなんだ。
うん、みーちゃんの知り合いの子もね、変身シーンの真似っこして効果音とかもビュンビュンって自分で言ってたりするの、すんごい可愛いんだよ。
私も小さい子とたまにライダーごっこしたりするよ。
昭和は主にポーズを見せているけど、平成はベルトの仕掛けとかのシーンが多いかな、
うん、そうね、1号とかほぼポーズだもんね。
それに崖が画面に映ったら、あ、変身シーンだってわかるよね、うん、
それに比べて平成はベルトが高性能だよね。あのベルト欲しいな。
ねえねえ、仮面ライダーの人って仮面ライダーじゃない時は何してるの？
現実的な話、戦ってお金をもらってるってわけじゃないしね。
簡単に説明すると普段はちゃんとした仕事だったり学生だったりするかな。
へえ。
あと昭和ライダーの主人公はとてもスペックが高い人が多いんだよ。例えば初代仮面ライダーの1号の本郷猛は大学の研究員をしつつバイクレーサーでもあり、IQ が600っていう設定なんだ。
とんでもない設定だよね、 IQ600 って。
他にスペックが高いといえば仮面ライダースーパーワンの沖和也、アメリカ国際宇宙開発研究所の科学者っていう設定だよ。宇宙に行くために自ら改造人間になることを志願した人だよ、うん、
改造人間ってすんごい優秀だけど、それ以上に出てくる人がすでに優秀っていうのがすんごい笑えない。
ねえねえ、改造人間って何？
え、そこから？
あ、待って待って、改造しないで、痛いのは嫌だから、みんな平和的に行こうよね。
まあ他にも昭和ライダーの主人公はスポーツ万能だったり、みんな大学生で学歴が高い。ちなみに仮面ライダー X の主人公のジン・ケイスケは沖縄の水産大学の学生なんだ。
へえ、沖縄か。なんか地元の名前があると嬉しくなるね。
うん、あのね、平成ライダーは冒険家とか写真家とかお坊ちゃまとかもいるんだよ。
それって無職ってことだよね。仮面ライダーがそれでいいのかな。
まあ世界平和のために戦ってるし。
でも給料出るの？
なあ、まあすごい現実的だね。
だってやっぱ今時イケメンだけじゃ苦しい世の中だからね。
違うんだよ、なあ、まあ、うん、
はい、
想像してごらん、
はい、
主人公が会社員だとしよう。今席を外せない大事なプレゼン中、その時結構遠いところに怪人が出たらどうする？近場ならともかく助けに行けないだろ。フリーターや無職の方が戦いやすいんだよ。
ほう、なるほどね。孔明頭いい。仮面ライダーにも都合はあるよね。
まあ確かにそうか。平成も割と美味しい設定ばっかだよね。無職でお金持ちとか成り行きでライダーになっているパターンもあったし、私的に気になる設定があって、ある主人公は明日履くパンツがあれば生きていけるっていう人がいて、それはすごくユニークだなと思った。
ああ、それメダルの人だよね。
みーちゃん的には仮面ライダーキバの紅渡るくんの職業が好き。バイオリン職人なんだけど、みーちゃんも吹奏楽やってたこともあってすっごく憧れたの。
ねえねえ、大人な話してもいい？
うん、何？
仮面ライダーのおもちゃとかあるじゃない？あれの売り上げとかってどうなんだろうね、気になる。
そんな子供の夢を壊すような会話 自分は聞きたくない。
やっぱ世の中はビジネスだよ。
お金儲け、生がブラックに。あ、平成ライダーってイケメンが多くてママさんたちのファンが多いよね。
ああ、ファン層は確かに昔と今じゃ少し変わってきているけど、悪を倒すっていう根は変わらないよね。
うんうん、ママさんたちの心とお財布の紐を掴んで離さない仮面ライダー。
ああ、はいはいはい、2人とも時間だよ、ほら。
残念。
おお、残念。
とまあ、今日は仮面ライダーについて話をしてきました。仮面ライダーは小さいお友達も大きなお友達も楽しめるものになっています。
男のロマンもたっぷりだよね。
興味を持った方はぜひ仮面ライダーを初代から見てくださいね。それではテルヤグループでした。後半は花城グループです。そちらもお楽しみに。
それではおなじみのミュージックタイム、みーちゃん曲紹介お願い。
はーい、仮面ライダードライブの主題歌でサプライズドライブです。どうぞ。
ヒューマン学園放送部。
はい、じゃあ行きます。はい、3、2、1。
パイナポー。
なんだよ突然大声出して。
あれ変わってない。
は、
本当だ。ディレクターさん変わってないよ。
何の話をしている。何の。
え、ディレクターさんがカウントダウン始めたからパイナポーパイナップルになると思って。
はあ、私もそう思ってた。
放送開始のカウントに決まってるだろ。もう始まってるぞ。
あ、そういうことか。もうディレクターさんも言ってくれればいいのに。
あ、皆さんこんばんは。パイナップルになり損ねた花城パイナポーこと花城里奈と、
キューティーハニーはもう目の前、金島美織。
この二人の保護者役を卒業したい山内はじめです。
パパさんそんなこと言わないの。
今日のテーマは Now & Classic。 取り扱うテーマは私たちの生活に欠かせなくなった携帯電話。
携帯か。パイナポーが持ち始めたのは高校1年生だから5年くらいになるな。
うん、私も同じぐらいかな。
僕も高校生ぐらいだったから15、6年くらいか。そう考えると早いな。
最初に発売された携帯電話から来年で30年目の節目だし、今日のテーマにぴったりでした。
お、さすがみおり。
やるじゃないかみおり。
今さら思いつきだったなんて言えない。
なんか言った。
なんでもない、なんでもない。それじゃあ Now& Classic スタート。それじゃあ携帯電話の今と昔を比べていくけど、今の携帯といえばスマホが主流だよね。だからスマホと今までの携帯電話を比べていくよ。
でもそもそもスマホってどういうものを指すの。
スマホ、スマートフォンは iPhone や Android 端末のようにタッチパネルで操作できるパソコンに近い作りの携帯電話のことを指すんだ。従来の携帯電話と区別するためにスマートフォンと付けられたんだよ。
パイナポーたちの持っている携帯もスマホだよね。
今は従来の携帯電話のことをガラケーとか言ってるよな。
うん。スマホのメリットとしては大きくて見やすい、たくさんのアプリケーションが使えて自分でカスタマイズできる。
あと動画サイトとかインターネットの接続が早い。
それから高画質で写真や映像を見ることができるよな。
それじゃあそれを踏まえて最初に比べるのが大きさ。携帯会社大手3社が出しているスマホの平均の大きさは、高さが145ミリ、幅が73ミリ、厚みが10ミリ、重量が153グラム、だいたい手のひらサイズかな。一方、ガラケーの方は、高さが110ミリ、幅が50ミリ、厚みが17ミリ、重量が116グラム。折りたたんだ時は、パソコンのマウスぐらいの大きさだな。
こうして比べると、厚み以外、スマホが大きいんだね。
うん、そうだな。スマホは動画やネットを見るために、画面がどんどん大きくなっているけど、ガラケーは連絡用に持つ人が多いし、大きさや形が変わるってのはほぼなくなったよな。
そういえばガラケーを持ってた時、あのパカパカが楽しかったな。ね、パカパカパカパカパカって。
私は甘酸っぱい恋の思い出かな。サブディスプレイにメールが受信されたのを見て、あの人からかなってドキドキしながらメールを開いた思い出が懐かしいな。パパは？
僕は 当時付き合ってた彼女とのプリクラをバッテリーの裏に貼ってたかな。
わかるわかる。
パパもそんな若いことしてたんだ。
どんだけ年寄りだと思ってんだ。っていうか大きさ関係なくなってない。
まあまあ、でもこういう話があった方がリスナーのみんなも共感できるんじゃない。それじゃあ次の比較に行くよ。次は通信速度。やっぱりこの比較は外せないよね。
確かに全然違うよね、うん、
通信速度は1秒間にやり取りできるメガ BPS って単位で表示されるんだけど、ガラケーが1から14メガ BPS の通信速度に対してスマホは100メガ BPS クラスまで対応できるんだよ。
ほえー、だいたい6倍ぐらい違うんだね、うん、
ちなみに1メガ BPS は1秒間にだいたい文庫本1冊分の文字数をやり取りしているんだよ。
さすがパパ、よく知ってるね。
まあな。
そしてこの通信速度 3G、4G、LTE っていうのが関係してるんだよ。
あ、それ聞いたことある。あ、でも具体的にどういう意味かわかんない。
うん、 G っていうのはジェネレーションって意味、うん、それぞれ第3世代、第4世代ということなんだけど、これはその時代時代の通信規格を指しているんだ。
うん。そしてガラケーは 3G だけに対応していて、スマホは 3G、4G、そして最新の LTE に対応しているんだ。
動画とかは30から60メガ BPS が最適な動作環境って言われてるから、ガラケーで見るのは大変だな。
つまり通信規格がスマホとガラケーとでは違うから、スマホは通信速度が速いってことでいいの？
うん、そういうこと。来年には ELT アドバンスってのが開始されて、うん、1.5 ギガ BPS の通信が可能になるらしいよ。
おお、それじゃあもっと快適な環境になるんだね。
うん、でもそうなるとまた機種変更しないといけなくなりそうだよな。
あ、
それじゃあ最後の比較に行くよ。最後は料金。これはみんな気になるよね。
うんうん、
月々使うスマホの料金は平均6826円、ガラケーは平均3746円。
うん、結構な差があるな。
やっぱりスマホはパケット通信が多いから定額制になっちゃうよね。その分ガラケーに比べるとだいぶ高いね。
実際は本体価格を月々の支払いに混ぜて支払ってる場合が多いから、うん、もう少し高くなってるはずだよ。
今のスマホの料金に 64.3% の人が不満を持っているんだって。私もバイト代のほとんどが携帯代に消えちゃうから、もっと安くしてほしいな。
ああ、でもでもパケット通信の明細を見ると面白いんだぞ。
ん？
パケット定額を利用しているんだけど、通信料金が1000万を超えたことがあったんだ。
1000万。
そしたらすぐその下にマイナス1000万ってされてて、得した気分になったぞ。
っていうかパパ使いすぎでしょ。、
うん、だから今みたいに定額制が導入される前のガラケーではパケシって言葉があったんだぞ。子供がパケット通信をしすぎて高額な請求が送られてきて親が驚くとか。
怖い。
まあ今はそういうことはほとんどないはずだけど、契約内容をちゃんと把握してないとそういう目に遭うっていういい事例だな。
でもこうやって改めてスマホとガラケーを比べてみるとすっごい進化だよね。特に動画をよく見るパイナポーは今のスマホがないと生活できないよ。
うん、私もガラケーからスマホに変えた途端使う時間が増えたな。
うんうん、
そういうのを携帯依存症って言うんだぞ。
1000万の請求が来るパパに言われたくない。
いや確かに。あ、でもパイナポーもスマホ見ながら歩いてて自動ドアによくぶつかるからちょっと依存してるかも。
よくぶつかってる時点でちょっとじゃない。
うん、歩きスマホってやつだな。日常的になってる人の5人に1人は事故や怪我を経験してるってデータもあるし、死亡事故も出てるんだぞ。
他にも個人情報の問題もあるよね。アカウントの乗っ取りとか企業の個人情報流出とか、
自分の個人情報を勝手に抜き取られていたり、銀行口座やクレジットカードの暗証番号が流出して金銭的な被害が出たりして社会問題になってるんだよな。
便利になるっていうのはいいことだけど、それを悪用する人もいるっていうことを認識しなきゃね。パイナポーも十分気をつけよう。
うん、情報が溢れていて どれを選んでいいかわからなくなる時もあるから、自分自身を守るためにも最低限の知識が必要になってくるってことだね。
うん、僕の中では携帯電話とかスマホって連絡手段ってイメージがまだ強いんだけど、二人みたいに若い人からすると生活のコンテンツとかテキストみたいな感じになってるよな。そういう意味ではいろいろなことを知っておかなくちゃならないだろうね。私たちが通うヒューマンアカデミー那覇校パフォーミングアーツカレッジの卒業公演があります。
そうなんです。まさに今全員で集中お稽古中
よ。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校パフォーミングアーツカレッジ7期生卒業公演ロストセブン、
美しい姫スノーホワイトを救った7人の勇者、それと引き換えに大いなる代償を払うことに、あれから10年再び集う7人の勇者たち、世界の命運をかけた戦いが再び始まる。ヒューマンアカデミー7期生の卒業公演、今年は劇団新感線の作品を熱演、白雪姫と7人の侍をモチーフにアクションあり笑いありの目が離せない作品です。
12月27日土曜日、28日日曜日、場所は琉球新報ホール、会場午後1時、開演午後2時。チケットは一般学生ともに1000円。未就学児は膝上観覧無料です。お問い合わせはヒューマンアカデミー那覇校 0120-55-7815。
ゴーゴー那覇行こう。
私たち7期生の2年間をぎゅっと詰めた舞台です。ぜひ皆さん見に来てください。
お待ちしてます。
今回は最後までまともだったな。キューティーハニーはもう超えたんじゃないか。
ほんと、やっぱりミオリってできる子だからね。パパがそう言うんじゃ仕方ないな。
全言撤回。
そういえばパパさん、さっきディレクターさんと盛り上がってたけど何話してたの？
ああ、昔の携帯あるあるの話をしてたんだ。電波が悪くなると意味もなく振ってたりとか、アンテナが光るアンテナに変えてたとか、電波がよく入る状態をバリさんと言ってたとか。
え、何それ。
平成生まれには通じないあるあるなのか。
私たちのあるあるは、連絡先を聞かれた時メールとか電話番号だと抵抗があるけど、 LINE だと抵抗がないっていうのはあるよね。
あー、あるある。
わからん。ディレクターわかりますか。
うー、
僕だけのけも。
パパさんどんまーい。
パパかわいそう。
それじゃあ今回はここまで。お届けしたのは花城パイナポーこと花城里奈と、
キューティーハニーはもう超えた金島美織、
2人の保護者役を卒業できない山内はじめでした。
バイバイ。
ヒ
ューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。
歩き出